詩編の78編です。で、この詩はですね、非常にこの長い詩ですね。で、この一貫して言われていることは、今日はまあ一部しか読んでないんですけど、長い時間の流れ、歴史の中で神が導かれてきたと、そういったことをですね、この長い詩というのは全体として今言おうとされておるわけなんです。で、これは今日読んだところでもその一部が伺えるわけなんですけれども、神様っていうのは私たちの今の一人一人の心の中に様々な罪や汚れを除いてくれるという、そういう個人的なことだけでなくてですね、この世界の非常に偶然と混乱ですね、で至る所に混乱と偶然があるように見えるけれども、全体として神が導いておるという、そういったことをも同時に言っているわけです。普通は、宗教といったらですね、個人の心の安心とかそういったことをポモハですね、安心とか個人的な、例えば病気とか商売とかいろんな繁盛する自分たちの思っていることをうまくいくという、そういう個人的な願いだけのことでは決してなくって、さまざまな混乱や戦争、いろんなことが起こりながらも全体として神が導かれていくという、そのことをですね、このキリスト教という信仰は聖書全体が言おうとしているんですね。だから非常にこの個人的なことでありながら、非常に社会的なことでもある、社会的、政治的、歴史的というですね、世界的なこと、そういう同時にそういう2つのことを絶えずこの詩編も言っているわけです。ですから、このまず最初にですね、この3節のあたりの方から分かるように、先祖たちが私たちに語り伝えたこと、それを後の次第にも語り継ごうと、その死が成し遂げられて驚くべき御業っていうことが書いてありますね。で、そういうふうにですね、以前からずっと神様は歴史を通じて導いてこられたと。で、それを今も私たちは経験し、そして後の次第にも伝えていくという大きな時間の流れの中で神様の技をですね、伝えていくと、先祖たちが語り伝えたこの神の導きということなんですね。ですから、この長い詩の最後も、一番最後をちょっと見てもらったらですね、この78編の一番最後を見たら、どういうことが書いてあるかというと、この詩の最後の言葉ですね、この79と言って、手前の行です。72節。彼っていうと、これ、神様のことなんですね。で、神様が与えたしもべなんです。で、この70にあるようにですね、神の心をそのまま代弁するこのしもべダビデを選んでですね、ヤコブに養うものとされて、で彼は無垢な心を持って彼らを養いして導いたとありますが、これは神が導くということ、ダビデに指したということで、その背後では彼は神の心、神のご意志がですね、そのように導いたということなんですね。で、このダビデが最終的には完全なダビデというのがキリストになっていくわけです。そういうことでですね、このダビデがこのように導いたということですけれども、このダビデの背後にある神様がダビデを通して導いたということなんですね。そういうふうに、全体として神はですね、導く。具体的にはいろんなこのしもべたちを通して神が導くということなんですね。この最後の詩。この彼の背後にいる神様がダビデを通してですね、導くと、こういうことでですね、全体として神がこの私たち全人類をですね、いろんなことがありながらも導いていかれるという、そういうことを全体としてはですね、細々したこといろいろありますけれども、この78と言おうとしているわけなんですね。 確かにこの詩編が書かれて、あるいは旧約聖書が書かれて、2000年以上、古いものでは何千、3000年もなるということなんですけど、それは神様が導かれてですね、この真理と多くの国民、民族に伝えたから、今まで残ってきたわけです。神様の導きがなかったら、こういうものはとっくに消えてしまったわけです。この聖書が伝わってきたということも、神様の大きな導きであったわけですね。消えないようにぞとこの真理を守り伝えてきたということなんです。はい、そういうことで、まあ、元のところに帰ればですね、この聖書の真理っていうものは、この世の中で起こることはみんな変わっていくんだけど、ただ一つこの聖書のこの神様のさまざまな働きっていうのは変わらない。世の中の新聞に出るいろんなニュース、そういうものはもう本当についつい変わっていくと思います。ある時にはどの新聞もトップニュースで、まあ、例えば1週間1ヶ月絶えず載っても、もう次に今度非常に大きな事件が起こると、もうたちまち忘れされたような、食品の偽装のことがですね、うなぎがどうこういくと、まあ、毎日のように出てたけど、もう少し時間が経つと、ほとんど誰もこんなことは気にしない、また新しいこと、まあ、特別な事件が起こると、もうそればっかりと、まあ、そういうふうに分かりますように、この世の問題というのはいつも変わり変わりしてですね、それを追いかけていたのでは全然本当のことは分からない。でそれに対してこの神様の真理というのはずっとこのまま何千年も変わらないわけです。そういうことで、その神様の真理を知った者はですね、これを何とかして伝えようということで、さっきも触れたようにこの伝えようというのが2節やら4節、さらにはですね6節に書いてあるわけです。後の世代が起こるときにも、こうした神様の導き、大いなる手があるんだということをずっと語り継いでいこうと。でこの6節で語り継がなければならないと、語り伝えようというこの4節に書いてあることはそのままなされたから、こうしてこれが書かれて少なくとも2500年も経つような遥かな年月をですね、伝わってきたわけです。例えば今ニュースでですね、大新聞でトップニュースに書いてあることが、あと100年も経っても同じように読まれていることはもうありえないことです。100年どころかですね、もう1ヶ月も経ったらほとんど今日の変わったことは誰も読まないわけです。まあ、それに対してこの聖書の記事はずっとこのように語り継げられたからこそ、私たちも今こういう目にしているんですね。だからここに書いてあることは空文句ではなくって、実際に歴史の中でこの長い長い年月の間、まさにこれがそのまま語り継げられてきた。でそれぐらいまあ重要なことだったというわけですね。ただものすごい重要なことだからこそこれ語り伝えるわけです。一時的なことだったらどんなにトップニュースになってもすぐに消えていく。まあ、そういうように考えて分かりますが、どんなに大事件を思ってもある意味ではですね、大きな目で見たら小さなことなんですね。みんなあぶくのように消えていくから。でもこの神様の真理だけはずっとこういうふうにあぶくのようには消えていかない、まあ、唯一のものなんですね。で、だからこの一番大事なことを後の世代もですね、守り続けるようにということのためにこれを言っているわけです。でそして、この9節からはですね、そのように神様の力がなされてきたのに、さまざまな時代において、その神様の真理の言葉を受け入れない人たち、それもまた一方ではあったということを言ってるんですね。この実節で、彼らは神との契約を守らなかった。みんな神、せっかくの神様大きな技をみんな忘れてしまった。こういうふうにですね、人間っていうのは本当に良いことであってもしばしば多くの人は忘れるわけです。で、この忘れない人たちによってこの聖書は伝わってきたんですけども、たくさんの人たちは実際は忘れてしまう。これは親の成したことなんていうのを子供はすぐに忘れてしまうということがあると思います。特に現代の子供のように小さい時からチヤホヤされておるとですね、親の女なんていうようなことはまるで感じないとしては非常に多くなってしまったということですね。そういうふうに 他者がしてくれた良いものを、まあ、すぐに人間というのは忘れるところがある。ところが他者から何か悪いことをされたらずっと覚えているというですね、何かそういうふうな良くないところがあるわけです。ここでもそういうふうに神様がしてくださった良いことをことごとく忘れてしまったと、まあ、そういうことだから忘れないように、例えばこういう集まりも日曜日ごとの集まりも全世界であるわけです。人間のことばっかりがですね、次から次へと起こるけど、みんなそれも消えていくのにそればっかり後を追っかける。だからそれを離れて神様の大きな技を思い起こすとですね、ことごとく忘れないように、逆にことごとく思い起こすように、そのために、まあ、こういう学びがずっとなされてきたんですね。でその驚くべき宮沢、具体的にこの12項で言われているわけです。不思議な技、驚くべき技はどういうことかといえば、これはその代表的なものをここでちょっと挙げたわけですね。モーセがエジプトの民を連れて導き出したときに、後ろからはエジプト軍が追っかけてきて、前は海だと、そういう絶体絶命の時に神様が不思議なこと、海に道を開いて助けられたと、まあ、そのことがこの13で言っているわけですね。そしてそこを通り過ぎても、荒野では岩を開き、夜は火の柱を持って、昼は直射日光で死んでしまわないように雲を持ったと、岩を開いて、水がないところに水をしてくださったという、まあ、そのことがですね、この過去の一番大きな出来事として言われたわけです。12、13、14とかいう、13、14、15のところですね。でこの海を開いて、こういうこともですね、昔のことだけども、これと同じようなことがずっとその後も起こってきたわけです。この13、14、15っていうのはですね、これ基本的なことなんですね。海っていう本来は私たちが沈んでしまうもので、そこを開いてくださる、これはまあ13の言ってることですね。海を開いてくださった。現代においてもこの私たちのさまざまなこの周りの生活っていうものは、絶えずそのように海のようにですね、私たちを一人沈めてしまうような、飲み込んでしまうようなものがあるけれども、神様は神様にすがるときにはその海を開いて道を作ってくれるという、で直射日光が当てるようなところ、あるいは非常に厳しいところでも、不思議とですね、雲を持ってその危ないものを防いでくれると。そして暗闇の時には明るい火の光を持って導いてくださると。で全く潤いのない荒野でもですね、豊かな水を飲ませてくださると。もうこれはそのままこの現代の私たちが求めていることでもある。現代の私たちが非常に落胆したり失望したりするのは、まさにこういう道がないということとかですね、あまりの周囲の厳しい状態で、もう私たちも潰されてしまうということです。あるいはあまりの、まあ、この頃超過勤務ということもたくさん出てますけれども、あまりにも忙しい生活で苦しい生活のために心の潤いがない、まあ、そういうところに人間に求めても与えられないけれども、神様に求めたらその中でもこの荒野で水が飲まされると、飲ましてくれるというわけです。そういうことがみんななくなって初めてですね、いろんな忙しいことやこの問題がなくなって初めて水が与えられるんだった。これは生きている限り与えられないわけです。定年退職になったらやっと時間がなくてできるかって、そうはいかないですね。今度また新たな病気や問題や老齢化ができてきてですね、それがまた海のようになったり、直射日光のような厳しい状態になったり、荒のような、まあ、そういうことですね、さまざまなこの世のいろんな仕事や何かが終わったら初めて豊かな水があるというふうに考えたら大きな間違いで、私たちはどこまで行っても何かこういう問題が起こる。でもその中で荒野で水がいただけると。前に海、後ろが敵という追い詰められたところの中で道を開いてくださる。これが、まあ、導きということなわけですね。岩から水を流れる。本来水が出ないところ、水が出ないところに神様の御手によって不思議とですね、潤いがあるものが流されると、まあ、そういうことなんですね。ここで でそのような恵みが与えられているのに、しばしばですね、今度はまた17節であるように、それにもかかわらずこの人間というのはしばしばこのように背いてしまうと。これは人間の現状がこれも今も昔も変わらないわけです。これは子供と親の関係でもよくあると思うんですね。親がいろいろしてもですね、そんなものを全然受け付けない、感謝もしない、そして、親に反抗するとかですね、親をバカにするとかいうようなこともたくさん現代で起こってしまっているわけですね。全体として人間ってどうも本当に良きものを受けているのに感じないということが本当に多いということです。で、そういうふうにですね、22でもそういうふうにいろんなことをしてもなおそれで、まあ、あまり従わないかは当然裁きも起こったということです。実際にいろいろ滅んだ人もおったんですけども、そういう恵みがあってもまた背いて裁きがあってもそれでもなお22で信じようとしず御救いによりたまなかったという、まあ、とてもこの点が不思議なといえば不思議なんですね。良いものを与えられても厳しい罰を与えられても多くの人たちが神様を信じようとしなかった、そしてそういうような、ここでもまたもう一つそれでもなおって言いますですね。人々の方でもどんなに良いものをされてもされてもそれでもなお信じないんだけど、でそこで神様を見捨てるかというと、それでもなおという23節がありますよね。まあ、この聖書でいう神様というのはですね、人間とは違うので、このようにそれでもなお神様は天の扉を開いて、マナというのは神様から直接いただくようなある種の食物ですよね、パンで、そういうことを神様がそれでもなおしてくださるということなんです。で、こういうふうにここの今日読んだところまででもですね、神様がさまざまな恵みを困難な中でしてくださってきたと。で、繰り返し人々はそれを受け付けないで背いた、それでもなお絶えず与え続けてくださったという、そういう神様の歴史を、まあ、今日の前半のところでは言っているということなんですね。で、私たちもそういうことが起こらないように、少しでも神様からの与えられたいろいろな賜物を思い起こして、そして神様に結びつくと。じゃあその神様が私たちのさまざまな良くない部分、あるいは心の不安や恐れやそういうものを除いてくださるということなんですね。こういうふうに絶えずこの水を与えてくださる、あの岩を打てれば水を出してくださる神様と、まあ、このことが新約聖書でですね、一つだけ新約聖書の方も見ておいたらいいと思いますが、岩から流れを開いたというのはこの15節にも16節にもですね、20節、まあ、こういうこのことは何度もですね繰り返されていますね。15節、荒野で岩を開いて水を飲ましてください。岩から流れを引き出されたから水は川のように流れ、それほど豊かに流してください。20でもそういうことです。神が岩を振ったら水が出てくる、川になって溢れ出ると、まあ、そういうことの民は民の言葉としてここに思い出てますが、このように何度も繰り返しているっていう、これは砂漠の民、砂漠を歩いた民だったから、やはり水っていうのがなかったらもう1週間もとても持たないわけですの で、でちょうど私たちのこの世界でも霊的な水、目に見えない、いわば魂に入ってくる水がなかったらすぐに乾いてですね、私たちは本当の平安を失ってしまうわけですね。それで聖書でもずっといろんなところでこの水のことが言われているということですね。ヨハネ福音書でそのことをちょっと見ておきたいと思いますね。これはこういう旧約聖書のことが背景になっているわけです。ヨハネ 日の七章というところですね。七章の三十七のところ。このヨハネの七章の三十七、百七十九ページ。下の段ですね。37って生きた水の川ですかね。7の37、7の37のところにありますね。祭りが最も盛大に仮寄祭という特別な行事なんですね。これが最も盛大に祝われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言ったというほどに、これは重要なことだったからです。これはそのままですね、このイエスの大声でわざわざ立ち上がってまで言われたっていう、こういう表現はずっとこれがこの全歴史、この2000年にわたってまさに神様がキリストを通して大声で私たちにこのことを言い続けてこられたんですね。心の渇き、どうしても満たされない、乾いている砂漠のようにですね、砂漠のように乾いている状態だと思う人はイエスのところに来なさいと。そうしたらですね、このさっきのように岩から水が流れるように、私たちの全く乾ききった固い心、岩のような硬いところから生きた水が川となって流れれるんだと、そういうふうにこの今日の詩編のことはそのままですね、イエスが現代の世においても誰にでもにこのことを約束している箇所になっているわけです。これは川となって流れる、これは目に見えない聖なる霊、聖霊について言われたということが書いてあります。これは特にそういう意味でですね、旧約聖書がそういうふうにイエス・キリスト様によってですね、本当にこの実現されて、どこに行ってもこの乾いている、この世の中どっかこの潤いがないということが誰でもあると思うんですね。人間世界にはどうしても何か潤いがないという、でその極地まで行くとああいう犯罪とかなったりしますが、そういう犯罪なんか行かなくてもこの世は乾ききったことがいくらでもあるんですね。で、良い心はなかなか育たないと。で、子供も大人も、我々、老人になっても誰でもそうです。で、世界に起こる大きな問題はみんな乾いた心がしているわけですね。爆破したりいろいろ。で、そういうことを受けて憎しみを持ったり、報復、仕返しをしようという心もまた乾いた心。潤いがない。本当に潤ってたらですね、そんな復讐だとかテロとかやるはずがないわけです。ですから私たちはこの世のどんな組織やら人間やら、あるいは医者に行ってもこれは与えられないですね。医者は体の病気は癒すことができてもです、ね、本当の意味でその人の魂は癒せない。で、精神科の病院であっても医者も薬も抵抗が入ったり、普通の人にはなることがある、回復してくる。でも普通の人になってそれで問題がないんではなくてですね、普通の人そのものが無数の問題を持ってるわけですね。だから医者ができることは政治のところ、そういうふうに普通の人のような異常行動をしないような状態に帰らせるというところまでしかできないので、人間の霊的なことが見たら全然それでは本当に癒しになってないわけですね。まあ、そういうことで分かりますように、どんな医者でもですね、薬でもこの心の中の不思議なこの潤いのある水やものはどんな方としてもできないわけです。医者も薬も買うかったとしてもできない。それができるのがこの神様であり、また神様が血を残ったイエス・キリスト様だけだという、まあ、このことなんですね。生きた水、命の水というわけです。はい、まあ、そういうことで、この古代の人たちが絶えず拒んでしたように、私たちの現代の世界も拒んでおるというところ、それも関わらず絶えず神様が与えようとしてくださっていますので、私たちも人間のところでなく神様イエス様のところに行ってですね、どうかこの生きた水をくださいと、 信じるものってある。ただ信じてですね、求めたらいいわけです。ですね、この世では医者にかかるにもですね、最近のようにまあいろいろ垂れ回されたりですね、非常に高価なお金がいってる、非常に厳しい手術をしたり、あるいは苦しい薬を飲んだりと、いろんなことをして、やっと普通、ちょっと普通並みになる。普通並みになって問題を解決しないわけですよね。普通並みの人はみんな問題を持ってるから。そういうふうに、繰り返し私たちはこの究極的な問題は、イエス様から生きた水をいただくことだと。それによって死が近づいても死に越える力と希望を与えられてですね、永遠の命に至るということですね。はい、それでは今日はこの78章と関連してですね、このヨハネの福音書のところも共に学ぶことができましたので、そこまでにしておきます。